皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルは毎回紹介していただいたゲストと楽しくお話をしていく番組です。前回の奈良のスプレンダーの林原さんからご紹介していただきましたけども、今回は仙台とつないでいこうと思います。
松田です。
あ、こんにちは。
こんにちは。お世話になります。
よろしくお願いします。それでは本日のゲストを紹介いたしましょう。シオン・ムツダ・シノブさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではお話をムツダさんからお伺いする前に一曲聴いていただきましょう。シャッ！それでは改めましてご紹介いたします。シオン・ムツダ・シノブさんです。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではですね、自己紹介の方お願いいたします。
シオン・ムツダ・シノブです。すいません、なんて
ムツダさんが、
はい、
そのゴスペルとかと出会うきっかけみたいなの何だったんですか。
はい、子供が子供妊娠中に何か死にたいと思っている時に、クリスチャンの友達に何か話してて、御言葉を、イザヤ書から御言葉を与えられて、自分はこう愛されてるんだっていうことを初めて知って、そして死にたいと思ってたんですけど、生きてていいんだなってことが分かって。でそれで救われたんですけども、で救われてすぐに奈良教会の方に行ったんですけども、それですぐにスプレンダーの活動が始まってたんですね。でスプレンダーの練習に初めて行った時に、あんまりゴスペルとかっていうのをブラックゴスペルとか知ってましたけども、そういうゴスペルに初めてそういう練習のところに行った時、あんまりそんなにこう行きたいって思いはなかったんですけど、行ったらなんかすごくこうそこの空間だけすごくなんか居心地がいいところで、すごいなんか天国ってこういうとこなのかなみたいな、なんかすごくこうもう赤ちゃん抱っこしてそこにいるだけだったんですけど、すごく居心地が良くて、その中にいつもいたくてスプレンダーの練習にこう行っていた感じだったんですね。はい。
そしたらそのゴスペルと出会ってからもう相当その当初あったその思いとかいうものが、はいはい、もう随分と変わってきたわけですよね。そしたら出会ってから
、はい、変わりました。なんか本当に本当に180度変わって、すごくこう被害妄想がすごく強くて、もう本当にこう、自分さえいなくなればとか、あの人が嫌だとか、そんなばっかりだったんですけど、本当にすごく変わって、何かあってもすぐにゴスペルをすれば、本当にこう気持ちも楽になるし、前向きに こう自分このままで本当にいいんだな、愛されてるんだなっていうのが本当に分かりましたし、それまで子育てもちょっと辛かったんですね。なんかもう、いつ虐待に行くんだろうっていう感じすごく怖かったんですけども、でも今は本当に子供がすごく本当にこう愛おしくて、本当にこうなんか本当にこう子育てもすごく楽しくできてます、う
んうん、本当にコスプレで変えられましたね、それね。
はい、はい、
それは結構早い段階でそういうふうになりました、最初。
ですね、最初すぐに変わったところもですね、夜中に1週間に1回はキャーってこう叫ぶなんかそういうのがあったんですけど、うんうん、それはもうすぐになくなって、うん、あとはだんだんなんていうんですかね、こう怒りが抑えられないっていうのがずっと、うん、その後も続いてはいたんですけど、うん、その度にゴスペルをこうしてて、あとそういう時にこうスプレーの練習とかも結構あったので、はい、それが結構恵みで、練習に行くたびにこう解放されてっていうのが、うん、はい、続いて今本当だいぶ楽になりました。詩編100編聞いてください。
全地よ主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に伝えよ、喜び歌いつつ今へに聞いたれ、知らしゅ
前、奈良にいらしたんでしたっけ？
はい、そうです。
それで今は、
仙
台ですよね。
はい。
それ、どのぐらい前に移ったんですか？
4月から。
あ、じゃあもう最近ですね。はい、今度仙台っていう場所を変えて路上に立たれたりとか、はい、どうですか、反応とかは。
初めて路上に行った時に、うん、ニューライフっていうのを歌ったんですけど、はい、その時にこの一人の方が立ち止まってずっと聞いてくださって、うん、はい、たのがとても印象的でした。
だいたい仙台はどこでやられるんですか？
ライフとかその教会のみんなで行くときは長町とか。
それはあれですよね、仙台駅から近い場所なんですか、長町って。
仙台
ちょっと離れます、はい、
これちょっと途切れますね。
もしもし。
あ、大丈夫です。あ、戻りましたね、
なんかスピーカーにしちゃったみたいです、
ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
はい。なんか車が結構通ってますね、そこね。
そうです。ちょっとなんか今の家ですね、インターネットがなんか繋がらなくて。
はいはい。
それちょっと車で外に出て。
ああ、そうですか。
うん。
ありがとうございます、わざわざ。ありがとうございます。
すいません。
じゃあ、路上じゃなくて車を止めて、速道とか横に止めてる感じですか、今。
そうです。
ご協力ありがとうございます。
感謝します。
長町ですね、今ね、やられてるのね。
はい、長町とか、あとでもいろんなとこで、うん、中野坂駅とか高砂とかでもやってます。
はい。はい、結構人の多い場所なんですか、その辺っていうのは。
いえ、あんまりない。
あんまりない場所ですよね。でも、ポツポツとこう聞いて、立ち止まって聞いてくれる人がいるというような、そういう、
はい、そうですね、
感じですね。はい、2曲目お願いします。
はい、ハッピーバースデー聴いていてください。
ハッピーバースデー to you、 I 新しい命受けて君に Happy birthday to you さあ共に主に歌おう The grace of Jesus be with you 新しい命受けて君に The grace of Jesus be with you 主の愛が注がれてく
これから自分のこの、ビジョンとかってありますかね。
ですね、ゴスペルを通して子育てが本当にしやすくなって、うん、ゴスペルをすることでまた子育てをする力も与えられ続けているので、うん、いろんなこうお母さんたちに苦しんでたりとかちょっと今困ってるとかっていうお母さんたちにゴスペルのことをこう知ってほしいなっていうそういう思いがあります。
具体的にこうしていこうかなっていうのとは何かあるんですかね。
ゴスペルクラブとかが仙台でも開かれたらいいかなっていうふうに思っているんですけど、
はいはいはい
はい、はい、
お母様方参加していただいて、
はい、そうですね、は
い、ああいいですね、
はい。神は希望です。聞いてください。
私の力ではなく、主の神は希望を
ということで、お別れの時間が近づいてまいりました。最後にですね、シオン・ムツダ・シノブさんにちょっと聞きたいことがあるんですけども、ムツダさんにとってゴスペルとは一体何でしょうか？
はい、家庭です。元気がない時も、元気な時も、ゴスペルを歌うと体も心も元気になって、本当にこう力が与えられるので、やっぱりこう家庭です。
はい、ありがとうございます。いろいろなそういうご自身の経験とかされてきてあれなんですけども、なんかこうこれからゴスペルを伝えていく中で何かメッセージみたいなものとか何かあります？
多分こう誰にも言えないこととか、こう一人で悩んでることとか、そういう方がすごくいると思うんですけど、本当にこうゴスペルを通して与えられる愛は、自分がこう何かができるからとか、自分が自分をどう思うかとか、人が自分をどう思うかとかと全く関係なくて、本当にこうただゴスペルを歌うだけで本当に恵みが注がれるので、ゴスペル知ってる方も知らない方も、興味があってもなくても、ぜひ一度このゴスペルに触れて、ゴスペルの恵みを受けて、そしてこう特にこう弱ってる方々に、それに触れて元気をもらってほしいなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。それではですね、次回のゲストをどなたかご紹介していただけませんでしょうか。
はい、ザンビアの宣教師で、はい、今一時帰国されてるシオン王子、シオンムタレ王子さん、
今一時帰国されている王子さんですね。
はい、
わ、はいはい、かりました、はい。はい、ありがとうございます。
はい、
本日のゲストはシオン・ムツダ・シノブさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日はサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。